ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年4月17日、安倍総理は記者会見を行い、次のように述べました。
昨日緊急事態宣言の区域を7都府県にとどまることなく、日本全国へと拡大することといたしました。尾身会長をはじめ諮問委員会の専門家の皆さんから賛同をいただき、政府対策本部において決定したものです。足元では全国各地でクラスターと呼ばれる集団感染が確認されるようになっています。これについては3月の3連休における緩み、都市部から地方への人の移動が全国に感染を拡大させた可能性があるというのが専門家の皆様の分析です。また東京都や大阪府など7都府県ではすでに知事による休業要請などが進む中で、一部にコロナ疎開と呼ばれるような外の地域への人の動きが見られるとの指摘があります。まもなくゴールデンウィークを迎えますが、感染者が多い都市部から地方へ人の流れが生まれるようなことは絶対に避けなければならない。それは最も恐れるべき事態である全国的かつ急速な蔓延を確実に引き起こすことになります。先週の記者会見でも申し上げましたが、地方には重症化リスクが高いといわれる高齢者の方々がたくさんいらっしゃいます。その感染リスクが高まれば、地域医療に大きな負担となり、ひいては国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあります。こうした事態を避けるため、大型連休に先立ち、それぞれの地域で観光施設への休業要請も必要となるでしょう。人の流れを、人の流入を防ぐため、各地域が所要の緊急事態措置を講じることができるよう、今般緊急事態宣言の対象を全国に拡大することとしました。そのため期間についてはこれまで同様、ゴールデンウィークが終わる5月6日までといたします。あと20日間、日本全体が一丸となってこのウイルスとの戦いを戦い抜いていく。全国の都道府県と手を携えて、皆さんの健康と命を守るため、あらゆる手段を尽くしていきたいと考えています。今回緊急事態宣言を全国に広げ、すべての国民の皆様にご協力をお願いします。感染症の影響が長引き、すべての国民の皆様が厳しい状況に置かれています。長期戦も予想される中で、ウイルスとの戦いを乗り切るためには、何よりも国民の皆様との一体感が大切です。国民の皆様と共に乗り越えていく、その思いで全国すべての 国民の皆様を対象に一律に一人当たり10万円の給付を行うことを決断いたしました。収入が著しく減少し厳しい状況にあるご家庭に限って1世帯当たり30万円を給付する措置を予定しておりましたが、国民の皆様から寄せられたさまざまな声、与野党の皆様の声も踏まえまして、さらに給付対象を拡大することといたしました。これに伴って現金給付の総額もこれまでの6兆円から14兆円を上回る規模へと大幅に拡大することとなります。補正予算の編成をやり直すこととなるため、さらに1週間程度の時間を要することとなりますが、速やかな国会成立に向けてご協力をお願いしたいと思います。緊急事態宣言が拡大することにより全国の観光業、飲食業の皆さん、イベントに携わる方々には大変なご苦労をおかけしています。事業者の皆さんへの現金給付も速やかに実施していきます。休業要請を行っている自治体では個別に協力金をお配りする動きもありますが、国として休業要請した、そして休業要請に応じた方々のみならず、今回の感染症で売上が減少した事業者の皆さんを全国的に幅広く支援してまいります。中小法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者の皆さんには100万円を上限に国として現金給付を行ってまいります。また納税時期が迫っている皆さんも多いと思いますが、納税や社会保険料の納付を猶予することで手元資金を事業継続に活用していただけるようにします。この困難な中にあって本当に歯を食いしばって頑張っておられる皆様、必死に前を向いて取り組んでおられる皆さんを政府はあらゆる手を尽くして支援してまいります。皆さんの努力は決して無駄にしません。共にこの緊急事態を乗り越えてまいりましょう。私たちにはもっとできることがあります。それは目の前の現実に立ち向かうだけではなく、未来を変えることです。私たち全員が今不要不急の外出を避けることで2週間後の新規の感染者数を劇的に減らすことができます。それは間違いなく医療現場の負担を減らすことにつながります。2週間後の医療現場の状況を決めるのはまさに今なんです。未来は私たちの今の行動にかかっています。医療現場を支えるためその負担を減らしてください。皆さんの力で未来を変えてください。緊急事態に皆さんのご協力をお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は、荒城の月をお聴きいただきます。それではお聴きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。 実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、重大な人権侵害である日本人拉致問題を、命の授業としての中学校の授業で長年にわたって扱い、多くの中学生に拉致問題解決の重要さを指導し、拉致問題解決のため様々な取り組みをしてきた佐藤幸則先生の在籍する立川第七中学校の中学生の皆さんから拉致被害者の皆さんへのメッセージをお届けします。それではお聞きください。
私は小学5年生の時に拉致問題について初めて知りました。そこから中学に入学し、中学3年間拉致問題について深く学んできました。先日、卒業式があったのですが、その卒業式はいろいろな制限があった中の卒業式で、そのいろいろな気持ちがあったんですが、その拉致被害者の方々やめぐみさんのことを思うと、卒業式を挙げられていることや、その高校、にこれから高校生活を送れることも本当に幸せなことなんだなと思います。高校でも私はもっと周りに拉致問題についてしっかりと伝えていきたいと思いますし、大人になっても、拉致問題が解決されていることを一番は祈っていますが、大人になってもこれから先もずっとめぐみさんや拉致被害者の方々が日本に帰ってこれる日が来るようにしっかりと語り継いでいこうと思っています。なので、被害者の方々も強く生きて、絶対に日本に帰ってこれると信じて待っていてください。
拉致被害者の皆さん、こんにちは。私は先日中学校を卒業しました。私は中学校で拉致問題について学ばせていただきました。拉致問題を学ばせていただいて、命や日常生活のありがたさを学ばせていただきました。それについて高校を入学してもたくさんの人に広めていって、拉致問題のことについて皆さんに知っていただけるようにしていきたいと思います。絶対に帰ってこれると信じているので、強く生き続けてください。
今週は立川第七中学校の中学生の皆さんから、拉致被害者の皆さんへのメッセージをお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者田口八重子さんへのメッセージをお届けします。田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんからのメッセージです。このメッセージは2020年1月に収録したものです。
早いもんで、もう令和2年というふうに年号も変わり、また昨年から1年経ってしまったと、いう状況ですけども、そういう中では、拉致問題の解決に向けての進展というのは全くなくてですね、非常にまだらっこい感じが皆さんしていると思います。当の我々家族、あるいは家族会も、この問題があまりにも長いという感じは随分感じておりますけれども、だからといって、それで諦めるわけにいかないと、どんな状況にあろうともですね、やっぱり拉致被害者の向こうでのことを考えれば、じっと我慢しながら頑張るしかないと、いうふうに、家族もだいぶ疲れていますけれども、やっぱり北から帰ってくる家族 待つということについては、さらなる頑張りが必要かなというふうに思います。で、非常に気の毒でかわいそうで、まあ私個人としても本当にごめんなさいと、まあいう言葉を投げかけるしかないと、まあいうふうに考えてます。もう少しだと思うんですけども、頑張って我慢して生活に無理をしないように、やがて帰れる日本のことも考えながら、ぜひ頑張ってきたい、行ってきた、いただきたいと、一緒に頑張りましょう。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。